Sound art. Something delicious.
SDGs。昨年あたりからこの言葉があちこちで聞かれるようになったと思っていたら、今では COVID-19 にとって変わられた感があります。今年の世界の流行語のトップになるのは間違いないんじゃないでしょうか。こんばんは、国です。COVID-19 はコロナウイルスディジーズ2019の略ですね。2019年に発生した新型コロナウイルス感染症の英語の略語です。ウイルスというのはバイルスと読みますから、V-I-R-U-S ですね。ですから B、そして D は disease で病気となりますので COVID です。で、この感染症が広まり始めたのは昨年からということで COVID-19 ですね。COVID-19。世界中の SNS でもハッシュタグをつけて発信されていますから、情報を見つけるのはこれが一番手取り早いのではないでしょうか。そして SDGs ですね。こちらは以前にも一度取り上げましたが、もう一度おさらいしますと、Sustainable Development Goals の略と。Sustainable は、持続可能なということで、その開発ゴール。で、その設定されたゴール、目標は17あって、それが169のターゲットに分かれているようです。これが SDGs。流行語ってね、時々おさらいしないと案外忘れやすいですね。私だけでしょうか。先週取り上げた天然香辛の森は、まさにこの SDGs だと思うんです。100年も前にすでにこういう目標が掲げられていたというのは、見習うべき良いお手本。素晴らしい計画だったと言えるでしょう。ここまで天然の香辛でなくても、まあ森というのは、昔からいろいろな形で人間の生活を助けてくれる存在だった。農耕が発達するまでは人々は森の恵みをいただいて生きていたというのは歴史が証明してくれています。フランスの作家ジャン・ジオノの書いた短編小説、木を植える男はご存知でしょうか？これもまあ以前にご紹介したような記憶があるんですが、もしかしたら別の番組だったかもしれません。人知れず荒野に植樹を続ける男。そして森が再生していくというストーリーで、アニメや絵本にもなっていますから、多分ご存知の方も多いのではないでしょうか。実はこの話はもともとジオノがアメリカの雑誌にこれまで出会った中で最も並外れた人物についてということで原稿を頼まれたんだけれども、書いたのは実はフィクション、物語だったということで、後々問題になった。お話自体は非常に有名になっていきました。やはりね、いいものは世の中に広がるんですね。森のお話をするとどうしてもこのことを思い出します。SDGs は最近の言葉ですが、天然香辛やジオノのお話はもっともっと前から、多分人間がこの世に存在することになった時からずっと、人と共にあったのかなーなんて思っちゃうんですが、もしそうなら DNA に組み込まれているのを思い出そうということなのかもしれませんね。さあ、そんなことに思いを馳せつつ、今宵の森の旅へ参りましょう。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに、様々なジャンルのテーマの美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something Delicious。
Forest 森 Chapter 4 Journal 綴り方。前週この森の旅をしてみようと思ったのは、新聞記事の世界の森林消失、日本国土の5倍、過去30年間 国連が報告書という見出しがきっかけだったというのをお話ししましたね。この記事の大元は FAO。これは国連食糧農業機関のことで、Food and Agriculture Organization of the United Nations の略ですけれども、この FAO が出した2020年世界森林資源評価 Global Forest Resources Assessment 略して FRA2020 という報告書に基づいていました。1990年から2020年の30年間に236の国と地域で60を超える森林関連変数の状況と傾向を調査して、世界全体で178万平方キロメートルの森林が失われたと。うん。で、これは日本の国土面積の約 4.7 倍に相当するということです。ついでに調べてみたんですけれども、これは東京ドームの全敷地が、まあ、46,755 平方キロメートルということなので、その38倍ということになるようです。まあ、こっちの方がね、イメージしやすいかなと思いまして、まあ、単純計算だと、まあ、30年の間で、まあ、38倍ということですから、まあ、ほぼ1年にドーム一つよりも大きい面積で森がなくなったということですね。この FAO による FRA2020 のサイトがネットにあるんですけれども、これがね、結構面白い作りになっていまして、順に進んでいくと、こうクイズ形式があったりね、で、答えるとこう動いて、で、それにつれてどんどん画面が変化していくという、まあ、ビジュアル的に結果が確認できたり、まあ、見てるだけでもね、結構楽しいです。その報告書によれば、例えば森林は陸地の 31%、つまり3分の1を占めていて、そのうち半分以上 54% がロシア連邦、ブラジル、カナダ、アメリカ、中国の5カ国にあるそうです。で、ロシアが 20%、ブラジル 12% ね。で、他には、世界のどの気候の地域が最も森林を含んでいるのかというクイズがあって、で、これはね、熱帯地域ですね。こちら 45%。で、地図が出てきて、で、それを見ると、赤道付近に分布しているのがわかります。かなり暑いでしょうね。で、その次に多いのが北半球の北方地域と、で、こっちは寒そうですね。まあ、地域によってね、樹木の種類が違うんでしょう。さらには、自然に再生する自然林と人工林の比率と、これは自然林が 93%。思ったよりはね、大きい数字でしたね。で、他にもいろいろとデータが出てますけれども、興味深かったのは、森林の損失と利益という部分ですね。ロスとゲインというね、言い方が使われてるんですが、まあ、なんだかね、損益計算書みたいですね。このロス、損失の大きいのが、南米とアフリカ。ここが他に比べて圧倒的に減っています。反対にゲイン、利益の大きいのがアジアと。そしてそれがロスするペースは、1990年代は、まあ、年に7万8000平方キロメートルだったのが、2010年代になってくると、年に4万7000平方キロメートルになって、まあ、つまり、ロスは続いてるんだけれども、まあ、ペースが30年間では減速しているということになるわけです。全体ではそうですけれどもね、この30年間を10年ごとに区切ると、直近の10年間では、地域によってロスが減少しているところと増えているところがあるんですね。南米は減って、アフリカでは横ばいと。森林破壊の理由はいくつかあるようですが、中でも2015年は火災の被害が大きく、他には昆虫、病気、悪天候というのもあります。本当にいろんな理由でね、森林が破壊されていくわけです。この FRA のページは英語なんですけれどもね、 今はね、ネットだとページごとにこう一瞬で日本語にパッと翻訳することができるので、多少ね、怪しい訳になっていても大体のことはつかめるはずです。ただ読むだけではなく、クイズに答えたり、それによって画面が動いたりするからね、とってもわかりやすくて興味深い作りになっていますから、ぜひ一度読んでみることをお勧めします。森林の保護が生物多様性にもつながる説明もありますが、いずれにしてもこの報告書は、減速しているとはいえ、森林が減少し続けているということを証明しています。いくらペースが減っているとはいえ、ロス、損失には違いないわけですから、もしね、今のままで単純計算すると、そのペースが減っていって、ゲイン、利益に転じるのが早いのか、まあ、ロスし続けて森がなくなってしまうのが早いのか、まだずっと先の話ではありますけど、非常に気になります。先週の明治神宮を作るときに計画に反対した大隈首相を説得するのに、分析データを使ったという話をしましたけれども、やはりこういうことを扱うときは、感情論とかね、まあ悲観、楽観とかそういうことではなく、数字によるデータというのがものを言いますね。一目瞭然。この報告書を見て、自然のデータ化ってとっても大事なことだなぁと思いました。
Sound Art Something Delicious
Forest 森 Chapter 5 Create 創作。
森の魔女に会いに来た。やっと調べて、ようやくここに来れば会えると教わった。どうしても会わなくちゃ。私の命がかかっている。そしてあの人の。私たちが出会って、どうしても離れられないと分かった。だけど、それは許されないこと。でも、この魔女の薬さえ手に入れば、私の、そしてあの人の命は助かり、運命は変えられると知った。たとえそれで、今までのすべてをなくすことになっても、あの人さえいてくれるのなら他には何もいらない。魔女に会った時に渡さなくてはいけないこの宝石、どうやって手に入れたかは誰にも言えない。もう恐れることは何もない。おお、魔女が来るのが見える。あの山の向こうから雲に乗ってこの森に帰ってきた。私はここ。さあ、この手の先の指輪めがけてやってくるがいい。この森が私に力を貸してくれているのがよくわかる。
Sound Art Something Delicious
Forest 森 Chapter 6 Beast ごちそう。
森で食べられるもの、さあ何を思いつきますか？私の場合だとまずはね、栗ですね。中津川市民ですからね。他にはね、パッと出てこないけど、梅やさくらんぼとはちょっと違うんでしょうかね。まあ、木になる果実ですね。それだとリンゴとか柿とか、まあそういうのもありますね。他には何でしょうか。森のふもとに住むようになってから、こうふらふらっと歩いてね、 そういう食べれそうなものがね、見分けられるようになるといいなと思ったんですけれど、なかなかそこまでは至りません。それでちょっとネットを覗いてみたんですけれども、そしたらね、ありました、ありました。全く知らない木の名前も書いてあったりして、いや、こんなにあるんだってね、改めてびっくりしました。例えば、木いちごなんていうのもありますね。それから、あけび、びわ。あ、クコの実もありますね。そして、コケモモ、ザクロ、マタタビなんていうのもある。これは猫が好きなんでしたっけね。それから、ゆすら梅。これね、家の庭にあります。ちょっとこう、甘酸っぱい感じの。こういうのは広葉樹ね。針葉樹だと、あ、松の実。あれ美味しいですね。うん。銀杏。あれ？イチョウの木って針葉樹でしたっけ？うん？特徴的な紅葉を持っているが、紅葉樹ではなく、裸子植物ではあるが針葉樹ではないと。うん？どういうことなんですかね、これ。裸子植物って何でしたっけ？ですね。種子の元になるもの、これを胚種と言って、で、これが剥き出しになっている植物と。あ、そういうことね。で、それに対して皮脂植物というのは、種子の元になるものが、この四方ですね、子供の子に房と書いて、で、それで覆われている植物と。広葉樹か針葉樹かっていうのは、葉っぱが落ちる落ちないじゃなくて、裸子か皮脂かだったようですね。裸子が針葉樹で、皮脂が広葉樹と。知りませんでした。でね、胃腸はね、ちょっとややこしいね。どうやら、便宜上を針葉樹に区分されるが、厳密には針葉樹ではないということのようで、これ本当ややこしいですね。いろいろ難しい説明があったんですけれども、私の理解力の限界を超えておりまして、ここで皆様にご説明するのは無理なので、皆さんもぜひ調べてみてください。でもおかげで胃腸が世界で最古の原生樹種の一つであることが分かりました。お、恐竜の時代にもあったってね。現在胃腸は、生きている化石として国際自然保護連合のレッドリストの絶滅危惧種に指定されている。え、そうなの？胃腸って結構どこでも見るような気がするけど、氷河期に生き延びられず、一種類だけが植樹されて生き残ってきたと。ほんほん。自生のものはほぼ絶滅しているらしいですね。いやー、これも知らなかった。うん。さて、胃腸の食用部分は銀杏ですね。これ胃腸も銀杏も同じ漢字ですね。ややこしいね、こっちも。胃腸の学名が銀杏ビローバ。この銀杏はね、日本の銀杏から来ているんだそうですよ。あら、これも知らなかった。今日は知らないことだらけだわね、これ。不思議の木、胃腸で銀杏って名付けちゃおうかな。このね、銀杏ビローバというね、言い方は、私にとっては非常に特別な響きがあるんですよ。それは、ゲーテの詩。彼の詩にこの題名の詩があるんですね。私、以前にゲーテの詩のコンテストというのに出たことがございまして、詩の朗読をしたことがあるんですね。それもドイツ語でも日本語でもなく英語で。で、本当はドイツ語でやれたらなぁと思ったんですけど、ドイツ語できないんで諦めて、日本語よりは近そうな英語にしたわけです。一次審査を通って、東京で行われた本選に出ることができたんですけど、まあそこまででしたね。うん。でも、ドキドキしましたね。銀行、ビローバーってね。いやー、忘れてません。ビローバはラテン語で、二つの破片という意味があると。で、これをモチーフにゲーテは若い女性に愛を語ったんです。胃腸の葉っぱは一つで二つに分かれるが、二つで一つと。あなたと私もってね。今日は食べる方にまでなかなか行きつけません。 銀なんてね、道に落ちてるとあの匂いがかなり強烈ですよね。でもそれを拾うのを楽しみにしている人もいて、道路脇とか公園にあるのをね、嬉しそうに拾ってる人を名古屋に住んでた時はよく見かけました。あれね、手間かかりますけど、秋の食卓には欠かせませんよね。特に懐石料理とかね、そういうのの添え物として、色鮮やかにまるで宝石のように、まあ松葉に刺したり、茶碗蒸しとか松茸の土瓶蒸しに入っていたり、あれがあるとね、ちょっと高級感が増しません？あのちょっとほろ苦い感じが小さい頃は苦手でしたけど、最近はね、結構好きになりましたね。焼いて食べるのが一番好きかな。あの周りのね、臭いところを全部取り除いて、さらに殻を割るのがまた一苦労ですけど、こう火を入れるとこうキラキラーっと光るような感じになるんですよね。ほんと不思議の木です。木の実の話で、本当は縄文時代にね、どんぐり食べたとかね、そういう話をしようかとか、土地の実せんべいは飛騨方面の名物ですよねとかね、思ってたんです、喋ろうって。でも銀杏で終わっちゃいました。森からの恵みのお話は今夜一晩じゃ無理でしたね。
Sound art. Something delicious.
一つ前のテーマ、6月前半の旅は幼馴染でしたけど、嬉しいお便りをいただいたんです。ラジオネームきみちゃんから。なんとなんと、私の高校のクラスメートからでした。どうやらね、LINE グループでその頃のメンバーがつながって、でその中の一人がこの番組のことを知らせてくれたそうで、今夜はみんな聞いてるよってね、いやー嬉しいですね。金曜日の楽しみが増えましたということなので、今夜も聞いてくれてるのかな？みんなありがとう。幼馴染のテーマでね、いやすごいシンクロでしたね。最近こうやって昔の知り合いと SNS でつながり直すということも増えているようですけれども、彼女たちとももうね、ずっとね、何十年も会ってなくて、やりとりもね、全然なかったんで、こういうのも巡る巡るの持続可能な SDGs になるのかなーなんて思うんですよ。森の中でも何かと何かがつながって、仲間や家族ができて、ネットワークがつながっていってるんでしょうね。もし森の中の生き物たちが会話してるのが分かったら、すごく楽しいでしょうね。でも本当に聞こえたら、もしかするとすんごくうるさいかもしれませんね。あっちでもこっちでもペチャペチャペチャペチャ、人間のことも噂してるでしょうね。私のことなんて言ってるのかちょっと気になります。植物の言葉がわかるという人もいるという話を聞いたこともありますが、なんとなく木々がなんか言ってるような気がするっていうのは、まあ、誰もが感じる感覚なのではないでしょうか。まあ、自分のいいようにね、解釈して言ってほしいことをイメージしてるだけかもしれませんけど、あの森の中に一人で入っていった時のあの感覚、何かを感じるという気がします。絵本とかでも大体ね、木や動物とおしゃべりしてますよね。やっぱりああいうのでね、刷り込まれるのかもしれません。でも家の中に訪問されると、ちょっとね、ゆっくりおしゃべりっていうわけにはいきませんけど、今だとね、クモとかハチとか出会うんですよね。クモも大きいんです。外で会う分にはいいんですけど、家の中だとね、ちょっと焦るね。でついね、ちょっと待ってね、今こっち開けるからこっちから出ててねとかね、話しかけるのね。でちゃんと聞いてくれることもありますけど、わざわざ反対の方にね、影に入っちゃうことあって、まあそうなるともうドタバタが続きます。うちはとにかく殺さずに外に出すというのが基本なんですが、まあ向こうもね、命かかってるから動きが早い。森のふもとに住んでるとこんなことがしょっちゅうあります。梅雨の季節、森の気配が濃くなる感じがします。空気が密になってくる。そんな空気が今宵も届いていますかしら？まだまだテレワーク中の森の 国からでした。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入ることができます。サウンドアート Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。